シチュー水明あれこれ話。この番組はシチュー水明鑑定士の翔子がシチュー水明のこと、占いのこと、あれこれお話ししていく番組です。こんにちは。2025年の5月もね、半ばになりました。かなり久しぶりですが、ポッドキャスト久しぶりですね。今日はね、撮っていこうと思って、少し前からね、ポッドキャストまたやろうと思っていたんですけれども、なかなかちょっとね、時間が取れなかったりして、すごく後回しになっていたんですが、久しぶりに七柱推命の話をね、していこうと思います。結構久しぶりなので、まあ、この間ね、どうしていたか、そしてこのポッドキャストから聞いたよという方もいらっしゃると思うので、少しね、自己紹介させてください。五行バランス七柱推命、七柱推命鑑定士、そして講師をしています、翔子と言います。よろしくお願いします。私はですね、七柱推命という占いをしていて、まあ、鑑定とか、あとはね、五行のバランスでこう七柱推命読んでいくよという、そんな講座を開催しています。おかげさまでね、結構講座が順調で、まあ、定期的にね、講座を開催しているという感じです。で、講座はね、五行のバランスで読んでいくよという、まあ、五行のバランスって一体何っていう話も後々していきたいなと思うんですけども、まあ、そういった四柱推命の読み方をしています。結構ね、グループ講座も間もなく4期生がスタートという形になるんですけれども、たくさん名式をね、皆さん読んで読めるようになっていきましょうというね、そういう講座をしています。で、講座はね、全部テキストを自分で作っているので、まあそういったものを作ったりね、資料を作ったりとかしてる間にどんどん時間があれあれ過ぎていくなという、そんな感じで、かなり久しぶりのポッドキャストというふうになっております。さて、今日はですね、まあ久しぶりなのでね、こんな感じでちょっと自己紹介させていただきましたが、まあ四柱推命について改めてお話をしていきたいなと思います。四柱推命、最近はね、結構インスタとかでもね、四柱推命で検索するとたくさん出てきたりとか、まあポッドキャストもね、あったりとか、ちょっと前から比べたら四柱推命という言葉を聞くことが増えたんじゃないかなという気がするんですけど、いかがでしょうか。なんかまあ私はずっと四柱推命をやっているから、私自身がこう四柱推命をすごく聞くという言葉をね、聞くようになったというのはなんかちょっと変な感じ、わかんないんですよね。ずっと四柱推命やってるから最近増えてきてるのかどうかっていうこともちょっと自分自身ではよくわからないんだけれども、とはいえなんか目にすることが昔よりかは多いんじゃないかなというような、そんな気がしています。まあ私がいつも四柱推命やってるから、そういうのばっかり出てきてるっていう可能性もあるので、ちょっと何とも言えないんですが。まあまあそんなことをね、思ったりしています。で、まあ私ね、先ほど講座もやっていますよってお話ししたんですが、四柱推命勉強したいっていう方も結構いらっしゃいますよね。まあ私もね、四柱推命なんかちょっと知ってから、何これ面白い、私もやりたいと思ったので、その気持ちすごくよくわかるし、四柱推命に興味を持ってくださる方が多いのはすごく嬉しいです。で、四柱推命って聞いたときに、まあ、大体皆さんがすごく思うこととしては、難しいでしょっていうことです。四柱推命といえばイコール難しいという、そういう印象強いですよね。まあ私もそういう印象すごく強かったです。なんか四柱推命って普段の会話では普通はほとんど出てこないし、一体なんだかわからないし、ちょっと本読んでみてもよくわかんないこといっぱい書いてあるし、これ全部覚えなきゃいけないのめちゃくちゃ大変そうとか、なんかね、病とか死とか、なんか縁起が悪そうな感じがいっぱい並んでたり、大丈夫とか思ったりすることが多いかなと思います。で、今日話したいのは四柱推命は難しいのかどうかという話です。どうですか？四柱推命やっぱり難しいっていうふうに思いますかね？まあ結論から言うと、難しいけど難しくないです。何のことって感じですよね。どういうことかっていうと、まあ四柱推命をすごく簡単に、こう簡単なものなのか難しいものなのか、こう二分しましょうって、簡単にもうどっちかに振り分けてくださいって言われたら、それは難しい方の部類に入ります。まあ矛盾してるような感じですけど、どういうことかっていうと、やっぱりすごい簡単ではないんですよ。ものすごい単純でもないし、まあ単純化しようと思えばできますけど、四柱推命自体はそんな単純なものではないので、 やはり複雑な部分もあります。なので、やっぱり難しいっていうのは、本当その通りです。難しいです。じゃあ、全然習得するのはもうできないこと、もしくはもう何十年もかかってやっとわかることなのかっていうと、それはそれでまたちょっと違うんじゃないかなっていう気はします。で、四柱推命ってどういうものを使って何を見ていくのかというと、まあ、四柱推命という占いは生年月日と生まれた時間からその人が、まあ、生まれ持った性質みたいなのをね、見ていくものになります。で、それを見る時のベースになるものですね。まあ、生年月日から見ていく占いっていうのは他にもあります。まあ、西洋占星術とかもそうですね。で、そういった時に四柱推命は生年月日から見るんだけれども、何をベースに見ているかっていうと、陰陽五行っていうものなんですね。すべてのものは五行の性質。木、火、土、金、水。この五行のものでできてるよっていうふうに考えるのが、まあ、ベースにあって、四柱推命で見ると、その人の生年月日から木の五行の人で水が多い人とかね。そういうふうにして見ていきます。つまりこれは何かっていうと自然なんですよ。自然界にあるものなんですね。なのでちょっと抽象的な話になるんだけれども、その人がこう自然界の中で例えていくと、例えば太陽の人とか、まあ、樹木のね、こう伸びていく木の人とか、岩の人とか、いろいろいるんですけれども、そういった抽象的なその五行っていうもので見ていくんです。で、その時にね、すごくわかりやすい、もう真夏の太陽ですみたいな人もいれば、ちょっとわかりにくい岩で、なんか春の少しこう雪解けみたいなところにある岩ですみたいな人もいるんですね。なのでちょっと抽象的なんですけども、そうやってどういう人かっていうのを見ていくんです。ちょっと難しいでしょ。なのでこの辺はやはりね、四柱推命ってすごくロジカルな占いではあるんだけれども、そういったね、イメージとか想像力も必要です。そういうところがちょっと難しいってもしかしたら感じるかもしれないところではあります。で、ただね、その人がこうどういう人かって言った時に、今言ったようなこういろいろなタイプがいますよっていうのを、自然界にあるものとしてこう捉えていくと分かりやすいわけですよ。例えば、ね、夏のものすごい暑い太陽って言ったらイメージできますよね。明るくて元気みたいな。なのでそんな人とも言えるし、例えば冬の樹木とかだとしたら、まあ、樹木だからこう伸びていこうみたいな思いはあるけれど、冬っていうのは樹木がすごく伸びていく季節ではないですよね。ということは、これから春に向けてこうじっと耐えてるような樹木だけれども確実に伸びていこうとするような、そういった思いを抱えてる人みたいな感じで読んでいくことができるんですよ。で、この部分は自然界の部分のものとして考えていくので、この辺の想像力を働かせていけるかどうかっていうところが、すごく難しく感じるか、そうでもないなって感じるかっていうところです。ちょっと、まあ、抽象的な話で分かりにくいと思うんですけど、例えばね、その真夏の太陽みたいな感じだったら、ある意味分かりやすいわけです。明るくて元気、暑い夏で想像できますよね。あ、こんな感じ。あ、夏の暑い感じ。それがすごく好きだなって感じる人もいれば、夏暑いの辛いなと思う方もいると思うんですけれども、それぞれだけど、そういったパッとイメージが湧くと思います。ただ逆になんかね、こう湿ってる土にの上にある岩とか、ちょっとよくわからないじゃないですか。じゃあこの時の湿ってる土の部分に入ってるものは、土なんですか？水なんですか？はっきりしなくちゃ気が済まないみたいになっちゃうと結構読みにくくなります。だけど自然界にあるものって湿ってる土っていうのは湿ってる土として存在しますよね。なのでそういう時に湿ってる土なんだよという感じでこうイメージして読んでいくっていうことが実は結構大事なんですよ。で、ここら辺のイメージ、ただ明識ってなると、なんかはっきりさせたくなるんです。さっきね、お話ししたように5個の要素しかないから、5個の要素の何が強いですかっていうところで見ていくので、やっぱこれは土が強いのか金が強いのかはっきりしたいみたいな感じになるんですけど、自然界で見たらね、春先のなんかちょっと雪解けのところにある岩とか言うと、じゃあそれは土の上にあるのか、水の上にあるのか、水と土どっちが多いのかとか言うと、まあどっちもあるよねみたいな、強いて言えば土かな とかいうようなことがわかるじゃないですか。だからここら辺のイメージをたくさんたくさんこう思い浮かべる。そして、まあ、季節の中でどんなようなことが起きるかっていうようなことをイメージするのと体験していくことによって、実は四柱推命の鑑定ってしやすくなるんですよ。すごく抽象的ですよね。でもこれってすごく大事なポイントだなって最近思います。私5行バランス四柱推命という名前をつけてね、5行のバランスで、まあ、鑑定していきますよという鑑定方法をしています。っていうのは、例えば木の絵っていうのは木の人なんですけども、先ほどお話ししたような木の絵の人で、冬の木の人もいれば、春のね、どんどん伸びていくような樹木の人もいたり、同じ木の絵でもやっぱり受ける印象って違うんですね。それっていうのは、まあどういったものを他にね、どういった五行を持ってるかっていうことによって変わっていくんですね。なので五行のバランスがすごく大事です。で、五行のバランスでしっかり見ていくっていうことももちろん大事なんですけれども、と同時にね、まあ、それはすごくロジカルで見やすくなるし、いいことなんだけども、そっから先を見ていくときは、実は自然界のものに例えて四柱推命で見ていくので、いかに自然界の中にあるものに、こう、抽象的にイメージができるかっていうところが、すごく実は重要かなと思っています。なのでね、一見四柱推命から離れるんだけれども、いろんな季節を考えたり、いろんな景色を見たりするっていうのは、実は四柱推命で鑑定する上ですごく大事なポイントだし、それがたくさんできていくと、実は鑑定ってそんなに難しくなくなります。うん、ちょっとそれは言い過ぎかな。でも鑑定はしやすくなります。そう、そこがね、結構ポイントかなというふうに最近思っているところです。で、季節でね、こう、季節の中で私たちは生きているわけですけれども、すごくわかりやすく夏っていうのは暑い、冬っていうのは寒い、はっきりしますよね。もう冬だったら絶対的に寒いから。まあ、暖かい服着て外出るとか、夏はもう絶対暑いっていうのがわかるんですけど、例えば、季節の変わり目とかね、なんか、日中は結構暑いんだけど、まだ朝晩寒いとか、なんか今日、半袖じゃちょっと寒いんだけど、でも長袖じゃ暑いとか、なんだか寒いんだか暑いんだかよくわかんない日とかありますよね。四柱推命の名式もそうなんですよ。はっきりしてこの人は暑いとか、真夏の太陽ってことがわかる人もいれば、暑いんだか寒いんだかよくわかんないね、みたいなこともあります。でも自然ってそういうものですよね。なのでやはりね、自然を見るような感じ、自然を感じるような感じで四柱推命を見ていくと、そんなに難しくないです。で、自然っていうのも、自然を考えましょうとか、自然について語ってくださいとか、自然とは何ですかとかなると、途端にすごい難しくなります。ちょっとそれ私学者じゃないし、ちょっとなんか難しいみたいな感じになるんだけれども、とはいえ、例えば春は暖かい、夏は暑いとかみんなわかることですよね。で、夏ってのはこんな感じ、冬ってのはこんな感じっていうのがあるので、それって日々私たちが感じていることではあるし、まあ、わかってることですね。そういう感じで、まあ、季節のことを話していくとか、自然がこうでとかいう話をしていくのっていうのは、まあ、誰でもできることですよね。まあ、四柱推命もね、同じなんですよね。まあ、これが、暑い名式なのか寒い名式なのか、まあ、暑い寒いぐらいははっきりするけど、寒いのかそれとも寒くないのかとか、これはね、さっき言ったように土なのか金なのか水なのかどれですかみたいなのを厳密にやろうとしていくと、どんどんどんどんハマってっちゃって分かんなくなります。だからそういう場合はすごく抽象的な話で分かりにくいかもしれないんですが、例えば土の上に岩があるってなった時に、その土が土ではあるんだけど、水が多い土ぐらいな感じで、こう、感じ取っていくっていうことがすごく大事。で、また話戻っちゃうんだけど、それって普段の生活の中とか、まあ、いろんなね、景色を見たり、いろんな季節を感じていくことで、実は鑑定しやすくなる部分なんですね。そういったロジカルな部分もすごく大事なんだけど、実は四柱推命は季節とか、まあ、五行っていうものなので、そういったものにたくさん触れていくっていうことで、鑑定はしやすくなるよというお話です。難しいんだけれども、難しく考えすぎてしまえばしまうほど、まあ、どつぼにはまるような感じで難しくなってしまう。じゃあ簡単にしていけばいいのかってそうじゃないんだけれども、 そういったロジカルのところじゃないところから感じ取って、ああこういうところにも木が生えるから、こういう名式の人はもしかしたらこういうね、岩が多いところでも生きていけるんだなとか、そういう感覚を養って鑑定をしていくと、実はね、鑑定の幅って結構広がるんですよ。そうするとね、すごくこう難しくロジカルに考えすぎてたところが光が見えたりするので、やっぱりね、四柱推命は陰陽五行がベースなので、そういった自然のね、まあ、成り立ちとか自然のものっていうことが結構大事かなというふうに最近思っています。ちょっと抽象的な話になりましたが、四柱推命は難しいのか難しくないのかって言ったら、やっぱ難しいは難しい。ただすごくこうロジカルなことばかりを勉強して、こう数値みたいな感じで出していくっていう風にするとどんどん難しくなっちゃうんですけども、そうじゃない部分、自然の部分なので、その辺を感じ取りながら感覚として、まあ、読んでいくっていう、そういったね、力も養っていくと鑑定はしやすくなるかなという風に思います。これすごく私が最近思っていることなのでね、ちょっとお話ししてみました。五行バランス四柱推命ではインスタグラム、そして LINE でお知らせなどを行っています。定期的に講座の開催もしています。そちらもインスタや LINE からお知らせしていますので、よかったらそちら見てみてください。概要欄に貼ってあります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。バイバイ。